皆様おはようございます。今日はいつもお祈りをいただいておりますが、神学院は夏季実習最後の日曜日でございます。それぞれ任地で最後の聖日を祝って明日戻ってまいります。どうぞ引き続きお祈りをいただきたいと思っております。今日はこの後聖餐式がございますが、その心備えをいただきたいと思います。マタイの福音書の18章を心に留めたいと思いますが、この例え話には流れあるいは背景がございます。それは18章の一節から少し見ていくとわかります。誰が一番偉いのかという議論でした。なぜこのような質問が出るのかと言いますと、それが弟子たちの最大の関心事だったからだと思います。ところがそれは結構大きな問題提起になりました。で、私たちに少し言い方を変えるとこういうことだと思います。一般的な社会の秩序を神の国に持ち込んでよいのかという議論、一般的な社会秩序を神の国に持ち込んでよいのかという議論です。で、私たちはキリスト者として教会生活社会生活を送りながら、その両方を視野に入れてみんなこのテーマを考えています。一般的な原理を神の国に持ち込んでよいのか、そしてそのことがスキッとしていないとき、キリスト者は失望を感じます。弟子たちが誰が一番偉いかという議論をしていたのを聞いて、私たちはどう思うでしょうか。ちょっとこう斜めに批判的に見るかも分かりません。弟子なのにそんなことを議論してたんですか。しかしこの見方は聖書の読み方からすると間違いではないかと思います。なぜなら自分もそうかもしれない、そう考えて読まなきゃいけないからです。イエス様はそれに対して子供を彼らの真ん中に立たせて言われました。悔い改めて自分を低くするように、そういうものが神の国では一番偉い。で、これは何を意味しているかというと、神の国は秩序の逆転があるということです。神様は子供、一番小さい弱い無力なものと共にある方です。もちろんそうでない人はどうでもいいということではないですけれども、そういう方だと、そこにこの秩序の逆転があるということです。人間は人よりも偉いものでありたいと考える癒しがたい差がみたいなものを持っています。ですから強くあろうとします。そのために中心を目指します。なぜ人間は中心に行きたがるのか、それはコントロールできるからです。ところがイエス様は神の国には秩序の逆転があるということをおっしゃって、ご自分の生き方を通して全く違う価値観を示されました。私たち人間は中心思考ですが、イエス様は辺境思考です。隅っこにおられます。中心に行きたがりません。先週は高齢会の皆様ありがとうございました。西社作の森まで、遠いところまでお出かけいただきまして、ご一緒することができました。本当に楽しいひとときでございました。今神学院がどんな様子なのか見ていただくということは、私にとっても本当に幸いなことだと思っております。それで神学校ではいろんな学びがあるんですけれども、その牧会の学びではイエス様が辺境思考であるということを確認します。で、それはどういうことかというと、牧師は教会に使わされていくとどうしても中心に置かれがちです。お願いしなくてもそうされてしまうようなところがあります。それで教会の中心はイエス様であって牧師ではない、そのことを教会の皆さんに分かっていただく努力と工夫が必要になるというお話を しまして、皆さんとディスカッションをします。それでそんなことを話しながらクイズをするんですけれども、今朝の礼拝にイエス様が出席されました。イエス様はどうされるか、キリスト論的に答えてください。どうでしょうか。ウェルカムチームの方が一階にいてくださいます。イエス様が来ました。こう、五行なんか指してません。どこの、申し訳ありません、こんな日本語で、どこのおっさんだろう。なんかポロシャツかなんか着てエッチのパン履いてやってきたと。そしてお名前はとか言ったら、まあまあまあまあとかおっしゃって何も言わないで上に上がってきて、そしてあの辺に隅っこにお座りになるだろうなと。天国行ったら怒られちゃうかもしれませんけど、私はイエス様はそういう方かなというふうに思います。のぼりを立てて、イエス様、イエスキリスト来訪なんつって、いや入ってきません、じゃあって BGM が流れて、そしたら私はもう講壇を降りて、今日はどうぞイエス様御言葉の御をしようと言わなきゃいけないようなことなんですけども、でもイエス様は決してそういうことされなくて、後ろの方に座って、礼拝が終わりました。先生が後ろにいつも立っててくださいますが、あれは教会では非常にこう一般的な光景で、今日は初めてですかと、どちらからいる、ナザレからとおっしゃらないと思いますけど、そうですか、今日はちょっと名前を書くのもあれですのでとか言ってスーッと帰ってしまわれるような方かも分かりません。イエス様は自分からは決して中心に行きなさらない、真ん中にいてくださったらいいと私たちは思うんですけれども、決して真ん中に行こうとされません。で、このようにイエス様の価値観と私たちが一般的に考える価値観というのは随分違っているというのが、この今日の例え話の流れになっています。で、この秩序の大逆転は許しということで表現されるというのが、その次の文脈で15節以下では兄弟が罪を犯した時の対応が語られて、21節以下ではペテロが何度許すべきかという質問をします。それで今朝はこの例えを残りの時間静かに思い巡らしたいと思っています。で、ここに登場する2人の人物着目します。王様としもべです。で、最初にしもべに目を向けたいと思います。1万タラントの借りのあるしもべが王の前に連れてこられます。で、返済ができませんでした。で、猶予を求めて王の寛大な措置をいただきます。ところがそのしもべはしもべ仲間から借りたお金を取り立てようとするというちょっと変な話です。最初に心に留めていただきたいのは25節ですけれども、彼は返済することができなかったのでと書いてあります。人間が負っているものは返済できない、人間が負っているものは神様の前に返済できないということをこの例え話は教えようとしています。で、どれぐらい返済できないの、返済できないのか少し整理をしてみました。間違ってたらどうぞ教えていただきたいと思いますが、私は数字のことになると CPU が止まります。数一というのがありますけど、あそこで因数分解っていうんだったんでしょうか、あの辺でつまずいて以来最後まで立ち直れなかったというトラウマではないですけど、あんまりこう数学は強くない人間なんですけど、1タラント6000デナリ、1デナリが1日分の労賃、仮に5000円と計算します。1タラントはそうすると3000万円、1万タラントは3000億、そしてイドマやユダやサマリア合わせた総収入が600タラント、180億、比較的豊かなガリラヤの総収入が300タラント、90億。1万タラントは一国の王の身代金以上の金額であると、こんなふうに言われます。で、これはとても面白いなと思いました。どの程度の身代金が支払われているか、一国の王の身代金以上の金額だということなので、これはなんとなくこの十字架をイメージするような感じです。で、まとめますと、3000億許してもらった人が50万円の取り立てで走り回ると、こういう話です。聞いてるだけでしもべが腹立たしくなってくるような感じですけども、 このしもべの思い違いは26節です。それでは皆様ご一緒にお手数ですがお読みいただければと思います。マタイ18章の26節です。お願いいたします。はい。それでこのしもべは主人の前にひれ伏して、どうかご猶予ください、そうすれば全部お払いいたしますと言った。ここにご猶予ください、全部お払いいたします、時を猶予してもらえば払えると考えた。これが実は間違いだったということです。3000億と50万これは時間を少しもらったぐらいでどうにかなるようなものではないはずで、私もいろいろ計算してもうちょっと興味が広がりました。50万円取り立てるしもべが3000億返すためには60万人から取り立てなきゃいけなくなります。60万人で、60万人から取り立てて一生終わるのか、1日20人から取り立てをするとします。そうすると3万日かかります。1年を300日と考えます。日曜日は安息日ですから取り立てをしませんので、365から、まあ、52を引いて約300、そうすると100年かかります。100年毎日も明けても暮れても20人から50万ずつ取り立て続けてやっと3000億、そして天国の入り口についてペテロさんよろしく、そうすると3000億じゃ足りませんと言われるかも分かりません。そんなことが私たちに期待されているのかというような話です。なかなかできた話だなとちょっと感心しました。50万円1人20人、1日20人から取り立てて100年かかる、そうすると一生涯そのことに費やすという、まあ、なかなか落としどころのいい例え話だなというふうに思います。それで私はこの28節のこのしもべの姿がとてもこの気になります。忘れてしまうあっぱれさです。許されたことを忘れるのは人間の現実です。さっき許してもらったばかりなのに許されたことをすぐに忘れてしまいます。しかし私たちは許されているのにその恩を忘れるのかと人を責めることはできません。なぜならばさっきもちょっとお話したように私たちもみんなそうだからです。みんな忘れてしまうあっぱれさを持っている。で、本当に自分がどれだけ神様の前に借りてるのかってことが多分分かったら人間は生きていけないということなんだろうなと思うんですけども、それがなんか全く何にもなかったかのようにこの、まあ、平気な顔をして人生を送っているのが人間の姿だというふうにこの例え話は教えてくれます。それでこのしもべの場合はそもそも忘れたというよりは借金の帳消しがどういう意味があるか分かっていなかったということだと思います。つまり許されたってことをありがたいことではなく借りを作ったとしか受け取れなかった。ですから返そうとします。ここが問題です。時々自分が許されてるってことに気づく時があるんですけれども、それは21節にあるように自分が許さなければならない人に出会う時、あ、自分は許されてるかもしれないってことにはたと気づきます。ところがこのような認識はいつの間にか意識の彼方に追いやられて、そしてまた借金の取り立てに走り回る。これがこの例えのポイントだと思っております。で、人間は3000億許されているのに50万かき集めて生きているようなそういう存在なんだということを、学びまして、私は人間って何なんだろうとすごく考えさせられたわけでございます。キリスト者であってもそうだと思います。この取り立てる心理的ダイナミズムというものが人間にはあるのではないか。キリスト者として信仰生活を送りながら、そして私のような人間であれば 群れにお仕えする奉仕の生活をしながら、そしてこれは本当に恐ろしいことだなといつも自戒させられるんですけれども、自分の借りているものが全部実は帳消しになっていることを理解しないままに人から取り立てをしているのではないか、私とお交わりいただける方々から取り立てをしているのではないか。先ほど人間は中心思考だというお話をしました。イエス様は偏教思考ですが、人間は中心思考です。自分を中心に置いてくださいと。で、自分が中心でないと人間はイラッとするようなところがあります。人間には多かれ少なかれそういう傾向がありますが、実はそれも周囲の人から取り立てをしているということなのかもしれないと思います。私はこのしもべの姿がどうも気になって、これは真実に向き合わなければいけない人間の姿、もっと言うならば自分の姿かもしれないということを考えたわけでございます。自分は大きな借りを自分の努力で返そうとしてきたのではないか、そのために周囲の人から取り立てをしているのではないかということです。で、これは人間の組み立てと言っていいと思います。そういうアンバランスさを人間はそもそも持っている。で、言い換えれば人間とは何かという問題です。人間性と言ってもいいかもしれません。人間性はそういう意味でのこの、引っ張られているテンション歪みみたいなものを抱え込んでいるということです。で、それで自分はどういうプロセスを経て組み立てられた人間なのか、なぜ取り立てをするようになったのか、これは私にとって自分のキリスト者人生のテーマの一つになりました。私がまだ幼い若い頃は随分宗教環境も厳しかったと思います。で、振り返りますと随分取り立てをされたかなという部分もなきにしもあらずですけど、今度自分がなってみますと周りから取り立てをしているかもしれない、家族から取り立てをしているかもしれない、そんなことも思います。それで私は教会が信仰による成長恵みに生きるということを語るのであれば、人間というものに向き合うことが不可欠なのではないか、人間性の理解を深めることが欠かせないのではないかと思うようになりました。人間を知ることなしに聖書はわからないというふうに私は思います。それで少し話はそれますけれども、この28節のしもべの姿から人間ということについて考えてみたいと思います。3つのことだけ問題提起として申し上げます。1つ目に、生身の人間である、キリスト者であっても生身の人間であることを徹底して認めることがスタートです。つまり消化されてしまわない、霊的な存在になってしまわない、人間はどこまで行っても人間だということを徹底して認める、ここからスタートします。私たちはホーリネスということを大事なこととして神学の中心に置いてますけども、そうであってもです。で、人間性を計算に入れないで信仰を語れば、つまり人間は取り立てをしているような歪んだ存在なのだということを理解しなければ、信仰は空虚なものになってしまうかもしれないということです。切れば血が出る。そしてそれがどれだけ正論であっても叩けば潰れてしまう脆弱さを人間は持っている。人間は割り切れないところがある、生の人間だということをまず認めなければいけないということです。二つ目に、人間の機能を正しく理解するということが必要ではないかと思うようになりました。そして人間の機能というときには、あんまり今まで論じられなかったこととして、私は二つあると思っております。一つは気持ち、感情です。それからもう一つは欲という問題です。感情の赴くままに勝手にやるのが恵みなのではもちろんありません。しかし気持ちとか感情ということに温かい目が向けられなければ、それはもう人間ではなくなってしまう。例えば怒るという気持ち、怒るのはキリスト者としてふさわしくないと、怒りイコール罪という、なんとなくそういう感じがあります。でもちょっとこれは言い過ぎだと思います。で、これが言い過ぎである理由は、イエス様も怒られた、これで十分だと思います。人間であったらば怒るっていうのは ある。人間はそういうものだと。怒りっていうのは人間の一つの機能です。自分の人格の尊厳を踏みにじられた時、あるいは自分が持っている境界の中に断りもなく人が踏み込んできた時、人間が感じる当然のリアクション、これを怒りと言います。それで信仰が成長するときにそういったものが全くなくなると考えるのは、やはりちょっと人間ということを評価してないかなという印象を私は持っておりますが、何にも感じなくなってしまったら、まあ、私は人間やめますかの世界になってしまうかなというふうに思います。イエス様に会って正しい怒り方を身につけるということだと思います。誤解しないでいただきたいと思いますが、怒ることはもうどうぞご自由にみたいなことでは ありません。で、怒りというのは取扱注意であることは間違いなくて、やっぱり人間を暴走させるパワーを持っています。で、逆に人を踏みにじるようなことになれば、神様の前にやっぱり私は問われるだろうというふうに思います。で、それではなぜ教会では怒りは罪として追いやられてしまったのか、これは真剣に考えなければいけない問題、存じております。実はその反対なんですけど、もう一つ心に留めておかなければいけないことがあって、それは喜びなんですけれども、喜びという気持ちは怒りと同じぐらい取り扱い注意だということです。喜びという気持ちは、表現する側が謙虚さを失うとき、怒り以上に人を傷つけます。周囲の感性と配慮が欠如した喜びの表現は、周囲の人をドン引きさせ、場合によっては深いダメージを与えるだけのパワーを持っていると。感情は人間が本来持っている機能であって、エゴイスティックに表現されれば罪になる可能性がありながら、周囲への豊かなおもんばかりの中で表現されれば、周囲の人に恵みを与えることができる豊かなものだと思います。ですから、人の前で奉仕をするっていうのは本当に難しいことです。それを受け止めてくださる方の感性が失われるような奉仕というのは、人を傷つけてしまう可能性があるからです。イエス様的に考えれば、イエス様はいつも辺境思考ですから、人目につかない奉仕こそ実は奉仕なのです。イエス様をご覧になって本当にありがとう。人の評価を受けない奉仕っていうのはね、誰にでもできるもんではないんだよ。本当にありがとう。私は言ってくださると信じております。奉仕が重荷に感じられてしまうこともあります。それは不信仰なのでも何でもありません。荷重がかかりすぎれば重荷に感じる。これは当たり前の人間の反応だと思います。イエス様は私たちをおもんばかってくださる方ですので、もう一言付け加えてくださると思いますが、大変だったら無理しなくていいんだよと。やってくれるやってくれないで私はあなたに対する愛を増やしたり減らしたりはしない。そんなふうに私たちを配慮してくださるかなと思っております。三つ目に、人間性に豊かな温かい目線が注がれているのが福音だということです。私たちは魂の問題というんですけれども、人間というものに実は福音は温かい目線を注いでいます。正直になると、3000億の借金をしながら50万の取り立てをするようなのが人間なんだと、例外なくそうなのです。で、ポイントは自分がそのことに気づいているかなんですけれども、イエス様はそういう私たちをご覧になって温かい目線を注がれます。それでいいよ。場合によってはそれもあなたらしさかもしれませんね。人生はゆっくりゆっくり、清められましたガーンみたいにあんまり力まないで、私と一緒に歩いていきませんかと。ただし、あなたを整えるのはあなたではなく私ですと言ってくださるイエス様だと存じます。今日はすみません、ちょっといろいろと話がそれました。もう一つだけ 付け加えさせてください。間違った自己否定という問題がやはり人間性のことを考えるときにあると思います。人間であるということを無視した自己否定は福音ではないと思います。で、教会の歴史はキリスト者がこの力学に引っ張られてきた歴史です。緩むと引き締めを図ろうとするのは真実なんですけれども、勢いストイック禁欲的になります。で、これはやってはいけない、これはやってはいけないという心理的なダイナミズムが働いて自分をストイックな方向に追い込んでいきます。ところがある線を越えると問題が生じます。それでさっきお話したように2つのことが大事なんではないか。1つは人間の気持ち、それからもう1つは人間本来持っている欲望という問題です。あまり行き過ぎますと欲望を感じることは罪であるというふうになってしまいます。で、感情も人間が持っている機能なんですけども、欲望というのも人間が本来神様によって与えられているもののはずです。もちろん誤解しないでいただきたいと思いますけども、欲望は赴くままに恵みの世界なんだから、人と自分を大切にすることなしに勝手に満たしてよいと申し上げているのではありません。配慮が必要です。どういうふうにそれを満たすのかという配慮が必要なんだ。それでちょっと突っ込んだ話しますけども、例えば性行動、性行動は他者が関係するので社会的行動です。で、私は当時の時代性がそうだったという面もありますけれども、思春期になりますと彼氏彼女が気になる、果てしなく誤解してたと私は思います。真面目な話ですけれども、正解に行きまして、その心理的なアンバランスさ、若い時思春期すごく混乱します。それで、恵みの座に出て異性を見ても何も思わないようにしてくださいみたいな、それに近いようなお祈りをしてたかもしれないと今振り返ると思うのです。で、それはこのあたりのことをきちっと理解できてなかったと今では反省なんですけれども、己に死ぬっていう言い方もあります。自己主張をやめることという説かれ方をしてきた面もなきにしもあらずですけれども、でも自己主張をしないことが己に死ぬことであるならば、やっぱりこれも人間であるってことはやっぱり評価してないと私は感じるのです。自己主張をしないことが己に死ぬことであるならば、主張しないで人生を送りなさいということになるのか。さらにそこにはその自家同着が含まれていて、己に死んでる人は他の人に自己主張をやめなさいとは決して言わないはずです。だから、ですから、かなりギリギリな話なんですけど、己に死んでる人が自己主張をやめることだったら、自己主張をやめなさいって主張はしないはずなんですね。ところが、ここはなかなかデリケートなところだと思います。従うことが自分に死ぬことだという、ちょっとやっぱりどうかな、行き過ぎかなという言い方もなきにしもあらずだったと思います。で、私たちに与えられている福音はそのようにストイック禁欲的な方向に人間を追い込んでいくものなんではなくて、神様に作られ愛されている健康的な私を描くことができるのだろうかという神様からの宿題なんです。豊かな感受性を持っている、豊かな気持ちを持っている、それから神様が与えてくださった自分の体も欲望というものも、神様が作ってくださったように愛されている健康的な私として生き生きと生きていくことを描けるのか、これが私は清めを目指すところだと信じております。さて、お話をすいません、今日は随分変なところに膨らんでしまいましたが、戻しますが、周囲から取り立てる人間の心の姿について考えてみました。で、この人は何が問題だったのか、それは自分で払えると考えたということです。で、私はこの時このことを考えている時、どうしてもユダのことを思い起こします。今日は時間ですのでそちらは開きませんけれども、ユダは自分のやってしまったことを取り返そうと考えて銀貨30枚を返しに行きます。返せば自分のやったことはなしにしてもらえる、こう思ったからかもしれません。 ところが自分で勝手にしろというふうに突き放されます。自分のことは自分で処理できると考える、これを立法主義と言います。それから立法主義は本当に困った人が来た時に基準は示せるけれどもその人を救うことはできません。立法学者パリサイ人はそんなのは自分で勝手にしろと突き放しますけれども、それはもう無理からのことだったと思います。ユダはどうすればよかったのか。私は自分ではどうしようもありません、これでよかったはずなのです。それで今日ご一緒に心に留めているこのマタイの18章の例え話も、自分では返済できませんからよろしくと言えばこれで全部終わってたはずなんです。ケチなことで取り立てをしてしまいましたと申し上げれば、そんな必要はないではないかと許されるだけのことだった。OK、 もうこの一言なんです。私は自分ではできません、そしたらばいいよと。なぜいいよなのか。神様の方では全部終わっている、 It is finished、 英語で言いますけども、十字架で全部もう終わっている、だからあなたは恵みの中に生かされていけばいいのですよと。これが私たちが生かされている世界だからです。この例えは実は王様から見てみる必要がありまして、地上の王に例えると書いてあるので、実は王様から見る必要がある例え話なんですけれども、許しの意味を分かっていたのは王様だけでした。私たちはもし自分がしもべだとすると、許されていることのすごさをほとんど分かっていない。どんなすごいことなのかということについてほとんど分かっていない。しかし王はそのことの意味をよく分かっていました。しもべの借財が返済能力を大きく超えていること、解決は自分が許す以外にないこと、このことを理解していたはずです。そしてこのことは王様しかできないことです。他の人にはできません。王様だけが自分が許す以外にないってことを知っているということです。実はこのことこそ私は福音の意味を捉える鍵になっていると理解しております。恵みに深められていくために王様のような見方をしてみたらどうかという提案なのです。人間は借りのあるしもべみたいな取り立てている、そういう存在だと。だけどそういう私たちにこの例え話は、王様の視点からあなたの人生を見てみたらどうか、これがこのメッセージだと思います。自分が本当は返せない、そのことをよく知っていること、そしてそれが難しい葛藤の中で自分が許されているっていうことは忘れないこと、神様の目から見たら本当は分かってないのですけれども、それでもそういう自分が許されているっていうことは忘れないこと、このことを心に留めて深められていくということではないかと思っております。取り立てをしないでいるのは難しいことですね。もうそういう方向性がもう根っから私たちに染みついてますので、そかこう王様の視点からこう見ようとしますけれども、こう忙しくなってまいりますと、もう勢い自分のしもべの視点になって、また周りからこう取り立てを、そして始める。礼拝でこういったことを皆さん心に留めましたけども、今日家に帰ったら早速取り立て始めるみたいな感じに人間はなってしまうぐらい、まあ、歪んだ存在なのです。でもそういう私が許されている、そしてそういう自分なんだということを認めているのは、私は正直なことだと思います。ですからそういう私ですから、神様あなたにお便りするしかないのです。これを信仰と言います。お話を締めくります。最後に心に留めたいことは、一番最初に申し上げました、神の国は秩序の逆転がある。本当は50万を耳を揃えて持ってかなきゃいけないのは私だったはずです。 ところが1日20人から取り立てても100年かかってしまうような、そういったものがチャラになるような秩序の逆転がある。これが私たちの生かされている世界です。なぜそうなのか、それは一言で言うと神は愛、神様は私たちを愛していてくださって、人間の問題を全部私ので解決する、ただそのことは受け入れてくださいとイエス様おっしゃると思います。歪んでいる自分なのですけれども、恵みの中に置かれていることに気づかなかったことに気づいて、神様の恵みにもう一度信頼したいと思います。神様、礼拝に行ってきて、今日はしもべの例えを聞きました、これから頑張りますと、そうすると取り立てが始まりますので注意しなきゃいけないんですね。自分の足りなさは分かるんですけれども、自分がどんな恵みの中に入れられているのかってことに王様の角度から見てみましょうっていう問題提起を私たち思い出したいと思います。素の自分に思いが向くときには、自分も本当に生身の人間であって、いろいろ歪みもあり欠けもあり、周囲を傷つけてしまうこともある。ですから自分の周りにいる人間は自分傷ついて生きてるだろうなと、まあ、思った方がいいということだと思いますけれども、そういう私が神様の恵みによって生かされていくことができる可能性がある、そのことを信じていきたい。なぜ信じることができるのか、今朝は聖餐式です。イエス様の腕は全部終わっている、ただそれを受け取ってください。私たち信仰を持って手を差し伸ばしたいと思います。自分はちょっと足りませんというのは取り立てるあっぱれ借金生活になるんですね。ですからずうずうしく、もうありがとうございますと手を差し伸ばすのが恵みに生かされていくという方向なのです。一つだけ読んで終わりたいと思います。しばらく前にちょっとお話したことありますが、ある高校の教員の方が、キリスト教を高校で教えているということで、その、授業風景とそれから答案用紙のこう出てるんですけども、面白いものが一つあります。それをお読みします。高校生の書いてる文章です。僕の中には善行メーター、善行、いい行いをする善行メーターのようなものがあり、人に善行するとその分だけ自分の中のメーターが上がり、善行した人の自分に対する好感度が上がるように感じていた。僕は人に善行しながら思っていた。これでこいつの僕に対する好感度は2ポイント上がった。だこれだけのことをしてあげたんだから、こいつは僕のことを好きに違いない。メーターが負の側に触れたこともあった。今ちょうどひどいことを言っちゃったから3ポイント下がったかな。でもそれまでの貯金が8ポイントあるから大丈夫だろう。ここで下がった分は後で飴をあげるとかでカバーできるだろう。こんなことを考えていたと。中学を卒業し、僕は高校に入学した。僕は高校でもそのメーターをフルに活用して快適な学校生活を送ろうと考えた。高校生活に少し慣れ始めてきた時、僕はある人に出会う。その人間は僕と同じように善行して学校生活を送っていた。しかしある一点だけ僕と違うことがあった。その人は人の見てないところででも善行していたのである。自転車が倒れていたら直したり、猫が道路に出ていたら脇にどけてあげたりしていたのである。僕はショックだった。なぜ何の利益も生まない善行するのだろうと疑問に思いながらも、僕は自分の中の価値観のようなもっと何か大きなものが壊れていく音を聞いていた。中略、僕はまだ全てのものを愛するとは言えない。人に不愉快なことを言われたらその人を嫌える自信があるし、道端に落ちているゴミを拾って捨てることに抵抗感がある。そして何よりも全てのものを愛することができない。汚い自分が嫌いである。しかしたった一つだけ自信を持って言えることがある。僕の中の好感度メーターは故障してしまった。なかなか洒落た文章だと思います。でも言ってることは非常に的を射ていまして、自分の中の価値観のようなもの、何かもっと大きなものが壊れていこうと聞いていた。これは秩序の逆転です。自分ではやれないと思えたらチャンスです。好感度メーターが故障してしまった人は十字架に行くんですね。 自分で善行しようと頑張っててもダメだ。その時に十字架が自分にとって意味があるものになる。これが聖書が語っていることではないかと思っております。ありがとうございます。心静かにして皆さんでご一緒にお祈りしたいと思います。そして先生を講壇にお迎えいたします。
一言お祈りいたしましょう。天の父なる神様、私たち一人一人の心の状態、過去のさまざまな行い、静かに考えてみますと、本当に私たちは何千億円の借金をしているようなものです。どうぞその事柄を本当に正直にあなたの前にへり下って認めつつ、あなたはそれを許してくださったその恵み、その恵みの大きさを価値高く感謝し、多くの方々をどうぞ許すことができる恵みを私たちのうちに注いでください。幸いの御言葉を感謝をいたします。これから聖餐式でありますけれども、私たちのために尊い血を流してくださった主イエス様の恵みを味わうことができ、私たちの信仰を新たにさせていただく時としてください。主の御名によってお祈りをいたします。アーメン。